ご理解。第17節。神の綱が切れたというが、神は切らぬ。氏子から切るな。一つ、今朝ある方がお参りしてきて、今度住居が三里ほど遠くなりますので、今までのように日産ができませんという。信心は自分で工夫しなければ、近くにおってもお参りできないよと申しておきました。二つ、ある信者に申しました。今日は親教会の夏の祈願祭にお参りできるだろうと言いますと、ちょっと今日は、と渋ります。それで、御本部参拝するつもりなら、今日一日ぐらいどうにでもなろうが、と申しました。かっこ、明日から御本部参拝の予定だったが、都合でお参りができなくなった人。信心をやめただけが綱を切るのでない。この二つの例も同じことです。信心。信心の稽古。お参りをする。お参りができなくなる。その、何と言いましょうかね。自らの心の中に、信心をするというその心がなくなってくるというのでしょうかね。まあ意識して信心をするということがやっぱり大切ですね。ではその信心をするというのはただお参りをするということももちろんありましょうけれども、それだけではありませんね。お参りをしたから信心ができたというわけでもありませんね。もちろんお参りしないよりかするに越したことはないのでしょうけれども、お参りをしてお取り次ぎをいただき、またご理解をいただいて帰る。ところが家に帰ってみるとその教えをすっかり忘れてしまい、まあ日常の生活に、日常の問題に流されてしまうということになりがちですね。信心の稽古と言われます。そしてまた師匠は、信心とはありがたくなる稽古だとも教えていただきます。でまたその世の多くの先生方は、そのありがたくなるというところに焦点を置かれる先生もおられますね。教祖様も、真にありがたしと思う心、すぐに御影の始めなりでしたか。そういう見教えがありますね。ですから真にありがたいと思えたら、もうすぐおかげが間近だというわけですから、そのありがたくなるということに焦点を置かれますね。また師匠も、日本一ありがたい私になろうと、その日本一ありがたい私になるというところに、まあ目指しというのでしょうかね、焦点を定めて稽古をしたとおっしゃっておられましたね。で問題は、そのどうしたらありがたくなれるかということだと思います。そのありがたくなるということ、ある先生などは一日に1000回ありがとうございますを唱えると、そのありがたいという心がもちろん大切であることには違いありませんけれども、それで嘘から出た誠ではありませんけれども、一日1000回ありがたいありがたいと唱えると、またはありがとうございますありがとうございますと、まあ中には1000回ではなく1日3000回だと、3000回ありがとうございますと言うと、またこれは1日1万回言うという人もおられますね。そしてまたある方などは、それこそありがとうございますありがとう、ありがとうを10万回言ったらがんがなくなったとか、まあその方がいつの間にかそのありがとう10万回がありがとう100万回になったりしておりましたようですけれども、 とにかく10万回100万回ありがとうございますと、ありがとうを言うておったら、まあがんがなくなったというほどしに、ありがたいという心、そこにはそれだけの、まあ、形の上において目読があるということでしょうかね。だから何でもありがたいと、まあ言うというのか思うというのか、その一つの方法として、それこそあず先生が唱えられた一日千回あるいは三千回ありがとうを言おうと、ありがとうを唱えるというのでしょうかね。まあありがたいと、ありがとう、ありがとうと言ったからといって心が本当にありがたいのか、それはまた別問題ですね。それこそ私が小学校の時でしたか、給食がありました。その給食の出てくるお肉がなかなか苦手でした。噛んでも噛んでもなかなか小さくならないものが中にはありますからね。それをやっぱり残してはいけませんから、まあ丸飲みしておりました。このありがとうを千回三千回唱えるというのは、それこそありがとうと、まあ、紙に書いて丸めて丸飲みするというようなことかもしれませんね。心は全然ありがたくもないのだけれども、ありがとうというものを丸飲みする。そしたらそのうちにそれがいつか効果を表すだろうというわけです。このありがたいを千回唱える、三千回唱える、これは真にありがたしという心、すぐに見かけの始めないと言われるような、その真にありがたしではない。しかしこれを繰り返していたら、真にありがたしという心が芽生えてくるだろうという一つの方法だと思いますね。ありがたくなるための一つの方法として、一日千回三千回ありがとうを唱えるということですね。今朝実はいただきますのは、そのありがたいという心、ありがとうなる、そのことを、ありがたいということが大切なのではない、もちろん大切だけれども、それ以上にどうしたらありがたくなれるだろうかと、そのことを考え続けること、思い続けることがさらに大切だということなのですね。なるほど、ありがたいと思う心はありがたいことです。ありがとうございますと言える心はありがたいことです。しかし私ども日日の中でありがたくなれないことがたくさんあります。そのありがたくなれないことにでも、ありがとうございますと言ってまあ稽古をする、それはわけはわからんなりに栄養になるだろうと丸飲みしてしまうようなものでしょうね。どうかしたら消化不良になる可能性もあります。そうではなく、それ以上にどうしたらこのお肉ならお肉、嫌いな人参なら人参をいただけれるだろうか、どうしたらこのことをありがたい心でいただけれるだろうか、どうしたらこのことにお礼が申せるようになるだろうかと、その事柄をまあ料理をするというのでしょうかね。小さく刻んで食べるとか、何か他のものに混ぜて食べるとか、そのどうしたらありがたくなれるだろうかということを思い続けること、考え続けることが大切だと。なるほど、おかげは我が心にあり、和らぐ喜ぶ我が心にありと教えてくださる。だから我が心になろうとする、 なかなか我が心になり得ない。師匠大坪宗一郎氏は、我が心にならなければおかげをいただけないというのではない。神様はその我が心になろうと精進努力する心にもうすでにおかげを授けてくださるのだと教えてくださいます。だから大切なことは我が心になろうとすること、そしてそこにどうしたら我が心になれるだろうかと思い続けること、考え続けること。ですからそのありがたくはなれないことが日常生活の中にいっぱいあります。その事柄をどういただいたら、どうしたらこのことがありがたくいただけれるだろうかと、そのどうしたらいただけれるかということをまあ考え続ける、思い続ける、そしてその方法をまあ自らの方法を編み出していくということですね。それこそある先生が編み出されたのは、一日千回ありがとうを唱えようと、そしたらありがたい心が、本当のありがたい心が湧いてくるに違いないと編み出されたわけですね。それでは通用できない、役に立たないという人もやはりおられますからね。私にもあまり役には立ちませんね。私の場合はどうしたらありがたくなれるだろうかと、その方法を求め続ける、探し続けるということが大切ですね。まあ一つにはそれこそ、よしこのことで大きな心を作ろう、嫌なことが起こってくる、さあこのことで心を磨いていこうと、その自らの心を育てることにもし焦点を置くことができたならば、それこそ嫌なことが起こってくる、ああこの嫌なことで心を育てよう、この嫌な心で、いやこの嫌なことで事柄を通して我が心を育てていくのだ、この嫌な嫌いな出来事の中に自らの心を磨いていく、天の心、地の心、日月の心を精進させていただくのだと、この嫌な事柄のおかげでまた一回り大きくなることができるという、そこに心を育てることに焦点を定める。それによってその今までありがたくいただけなかった事柄もこのことを通して育つことができると思えば、ありがたくいただくこともできるということでもありますね。大切なことは、なるほど、新人はありがたくなる稽古だ、ではどうしたらありがたくなることができるだろうかと、そのことを思い続ける、願い続ける、考え続ける、どうしたらありがたくなれるだろうか、どうしたら我が心がいただけれるだろうかと、そのことを求め続けることがさらに大切なことなのだということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。